お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書5章2節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書5章の学びをしていますが、2節から3節。ベルシャツァルは、ブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちが、その器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。ベルシャツァルは、外の敵を侮るだけでなく、今、アルコールの影響のもとで、彼の祖父は絶対にしなかったであろうような恥知らずなことをします。ネブカデネザルがエルサレムを征服したとき、彼は年取った一強の王で、彼はエルサレムの宮から宮の木狂いを取りました。でも生ける誠の神様の知識を得たとき、彼はその木狂いを大切にしまっておきました。おそらくこのベルシャツァルが宮廷で育った子供の頃、この器具は彼が触ってはいけない神聖なものだったのではないかと思います。ところが祖父亡き今彼はこの器具類を引っ張り出し、その器で自分の客たちにご馳走を振る舞おうというのです。聖書の中の聖なるという言葉は神様の御用のために取り分けられたものを意味しますから、それらの器具類は、その時はもはや聖なるものではありませんでした。でもベルシャツァルは、この好意を持って神様を確かに侮っています。そして今日の人々も、自分たちの言葉や行動によって神様を侮辱し侮っているのです。でも時々私たちはなぜ神様は神様を侮る人々をすぐ罰しないのだろうかと疑問に思います。しかし神様にはたっぷりと時間があるのです。神様はちょうどこれからベルシャツァルを扱われるように、そのような人々を必ず取り扱われます。ベルシャツァルは自分の祖父が神様の知識を得、神様を賛美し褒めたたえたことを知っていました。ダニエル書5章の22節にはこのように書かれています。その子であるベルシャツァル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それなのに彼は故意に神様を侮り冒涜したのです。旧約聖書箴言の29章の一節にはこのように書かれています。責められてもなお、うなじの怖いものは、たちまち滅ぼされて、癒されることはない。 さて今、宴会に参加しているすべての人たちはひどく酔っ払っていました。本当にその場は放蕩と淫らさに満ちた状態でした。子供の頃からこのベルシャタルの宴会について、様々な牧師たちが説教するのを何度も聞いたことがあります。そのうちの幾人かによれば、この宴会はものすごいものだったに違いありません。牧師の一人は、踊り子たちや飲酒や笑い声やそういった類のことを語られました。ダニエル書5章に戻りますが、4節。彼らはブドウ酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。彼らは神々に乾杯をしました。バビロンの神々すべてに乾杯するためには、一晩では足りなかったのではないでしょうか。彼らは見せかけの礼拝で自分たちの罪を覆い隠し、宗教の名のもとに生ける誠の神様を冒涜したのです。ダニエル書5章の5節。すると突然、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、今神様が直接にこの場に介入されます。神様は夢や幻で彼に語ることはありません。なぜなら神様はこの人物にご自分の御手を差し伸べられるつもりはないからです。神様は天に対するこの不敬な侮辱を耐えるようなことはなさいません。宴会場の壁に文字を書かれます。これは神様の怒りから出たことだと思います。そしてこの文字を壁に書かれたお方は、人々がご自分の前に罪深い女を連れてきたときに砂の上に文字を書かれたのと同じお方だと私は信じていますと、マギー博士は述べています。ヨハネ8章の1節から11節をお読みいたします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早く、イエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆、身元に寄ってきた。イエスは座って、彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が、会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてから、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたんです。モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて、一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こして、その女に言われた。夫人よ、あの人たちは今、どこにいますか？ あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。ヨハネの福音書の中での主イエスのメッセージは許しのメッセージでした。しかしここでベルシャツァルのために書かれたメッセージは有罪判決のメッセージでした。これからすぐにダニエルがはっきりと語るようにベルシャツァルは天の神様を無視したのです。ダニエル書5章の6節。王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。ベルシャツァルは立ち上がることができませんでした。ほんのちょっと前は彼は酔っ払いすぎて立ち上がることができませんでした。彼は壁の文字を見て突然シラフになりましたが、それでも立ち上がることはできませんでした。彼が壁に見たものが死ぬほど彼を怖がらせ、恐れに完全に圧倒されてしまったからです。ダニエル書5章の7節。王は大声で叫び、呪文師、カルデア人、星占いたちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には誰でも、紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。王の述べている報酬が、この国の第三の権力であることに注目してください。ダニエル書は何と正確であることでしょうか。この書を書いた人物はそこにいて状況が分かっている人物でなければなりません。なぜならこの時、ナボニドースが本物の王であり、ベルシャツァルは王国で第二の権力にしか過ぎなかったからです。ダニエル書5章の8節。その時、王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。ようやくベルシャツァルが正気に戻ったとき、彼は知者たちを急いで呼び集めました。そして彼らに、壁に書かれた文字の解き明かしをするように頼みました。ベルシャツァルは気前の良い報酬を提示しましたが、彼らはただそこに立って王を見つめていることしかできませんでした。彼らは答えを知りませんでしたし、どうしたら良いかもわかりませんでした。バビロンの知者たちが役に立たなかったのはこれで3回目です。これらの出来事で彼らは完全に王の信頼を失ったのではないかと思います。ダニエル書5章の9節。それでベルシャツァル王はひどく怯えて顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。この宴会場で起こった変化を想像することができます。ほんのちょっと前までは彼らは皆笑ったり酔っ払ったりしていました。ところが今彼らはシラフになり混乱しパニックになっています。ダニエル書5章の10節。王母は王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。怯えてはいけません。顔色を変えてはなりません。 ここでの王母はネブカデネザルの妻です。彼女はバンクエットで何が起こったかを耳にして、王に話をするためにやってきました。ダニエル書5章の11節。あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに、光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることがわかりました。ネブカデネザル王、あなたの父上、王は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長とされました。ネブカデネザル王、あなたの父上と書かれていますが、当時は複数の親類関係が一つの言葉で表されていました。ですからここでの父という表現は、父、祖父、曽祖父、その上のおじいさんでもあり得たわけです。ダニエル書5章の12節。王がベルテシャツァルを名付けたダニエルのうちに、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょう。王母は孫を窮地から救うためにその場にやってきました。王母は彼に、王国にはダニエルという名の霊に満たされた人物がいて、この文字を解読することができるはずだと教えます。ダニエル書5章の13節から14節。そこでダニエルは王の前に連れてこられた。王はダニエルに話しかけていった。あなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。ダニエルが王の前に連れてこられました。明らかにネブカデネザルの死後、ダニエルは役職から外され、脇へのけられていたようです。ダニエル書5章の15節から16節。先に知者、呪文師たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかしあなたは解き明かしができ、難問を解くことができると聞いた。今もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせよう。ベルシャツァルはダニエルにお世辞を言い、もし彼が知者たちにはできなかった解き明かしを語ることができるなら、彼は王国の第三の権力につけられると言います。ですからダニエルは知者たちに提示されたのと同じ報酬を差し出されたのです。ダニエル書5章の17節。その時ダニエルは王の前に答えていった。あなたの贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。ダニエルはこの報酬を跳ねつけます。 彼は完全にベルシャツァルを軽蔑しています。もし王がこれほどまでに恐れに満たされていなかったのなら、ダニエルの侮辱を無視することはなかったと思います。結局のところ、なぜダニエルにこの報酬が必要だったというのでしょうか。その報酬をもらっても、わずか数時間しか持たないからです。壁に書かれた文字を解き明かす前に、ダニエルはこの若い王に、彼が聞いたうちでおそらく最善の説教をします。ダニエルはもう、ネブカデネザル王の前に出た時の若者ではありません。今彼は年老いて若い王の前にいるのです。ネブカデネザルとの間に世代間のズレはありませんでした。そして今もありません。ダニエルがベルシャツァルに語ることに耳を傾けてください。ダニエル書5章の18節から19節。王様、いと高き神は、あなたの父上、ネブカデネザルに、国と偉大さと光栄と権威とをお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国、諸国語の者たちはことごとく、彼の前に震え、おののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。ネブカデネザルは、この地上の絶対的な支配者でした。彼以来、ネブカデネザルのような支配者はいなかったし、これからも反キリストまでは、そのような人物が出てくることはないと思います。ダニエルは、ベルシャタルのために神様がどのようにして彼の祖父を取り扱われたかを詳しく話します。神様こそがネブカデネザルを王座につけられ、そして彼に世界的な王国をお与えになったのです。
命の御言葉をお楽しみいただけましたでしょうか。今回は壁の文字というテーマでダニエル書5章2節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。